今日もそっとささやかせて。こんばんは、マギーです。世の辞書に不可能という文字はないと語り、一時はイギリスを除くヨーロッパのほぼ全域を支配下にまで収めたフランスの英雄ナポレオン。その女性関係はさぞかし華やかだったと想像しがちですが、真実は違っていたようです。イタリア遠征中に最初の妻ジョセフィーヌに宛てた有名な彼の手紙を見てみると、変質的で嫉妬深い危ないメールの匂いがするのです。結婚当時、ナポレオンは英雄への道を駆け上がる男盛りの26歳、一方妻のジョセフィーヌは32歳、社交界で数々の浮き名を馳せたかなりの浮気女でエキゾチックな風貌の濃い大きい女性です。その手紙の内容をいくつか紹介します。例えば、結婚後数ヶ月目に送った手紙は、あなたのことなど全く愛していません、それどころか憎んでさえます、あなたは不死だらで陰媒だと始まり、遠からずあなたをこの腕でべしゃんこにして100万回のキスで覆って葬ってやりますよと結んでいます。この時点でかなり来ている感じです。イタリア遠征の軍務に赴くナポレオンはジョセフィーヌに同行してほしいと懇願します。私は遠くへ旅立ちます、でもあなたも来てくれるのでしょう。私の隣、私の腕の中、私の胸の上、口の上にいてくれるでしょう。翼を持って、さあおいで、おいで、あなたの胸に傷を、そしてもっと、もっと下の部分にもね。これはかなりエロいです。それでも来ないジョセフィーヌに遠征先から、あなたの涙に理性を失い、血が湧き立ちます。あなたのこと以外考えられない。あなたにすべてをぶちまけたいのです。彼は戦争中の割に暇そうですね。全身で愛を懇願するナポレオンは、愛するジョセフィーヌよ、あなたなしで、あなたの愛の保証なしで、私に一体何が残るというんだ。ほとんど全ヨーロッパの皇帝になった人だからこそ、寂しさは人一倍だったのかもしれません。結局ジョセフィーヌの浮気の証拠がナポレオンの元に届き、失敗した結婚を弟宛に書き綴り、この手紙を載せた船が当時の敵国に拿捕されてしまいます。なんとも恥ずかしいことです。すったもんだの末、この二人は離婚成立するのですが、愛の冷めたナポレオンに対し、ジョセフィーヌは彼への愛が高まり、離婚後も誰からも見限られていく彼を最後まで援助したそうです。二人の最後の言葉には、互いの名前が呼ばれたと言います。同時期に相手を求め合いたいですね。そして、一緒に愛を深めていきたい。マギーでした。